今日も人の働き三章6から8までをご一緒に読みさせていただきます。人の働き三章の6節から8節までご一緒に読みさせていただきましょう。どうぞ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。今日は賛美起用、ね、賛美躍動にしようかとかね、賛美舞踊、舞踊でちょっとおかしいかなと思う、喜び踊るってんで、まあ賛美起用でいかがなもんでしょうかとこうね、そこに落ち着いたんですが、読めばわかるでしょ、ね、もう踊り上がって賛美している姿が目に映ると思うんですがね。今お読みしました箇所でのこの男の人の歩き方がもう通常じゃないっていうことがお分かりいただけると思うんですね。今日はちょっと皆さんそこでお立ちになって、この男がやっている格好をですねしてもらおうかなと思ったんですけど、これできますか。これはねなかなか難しいよ。これ教会の試験にこれこの格好ができる人合格っていうふうにしたらどうでしょうかね。踊り上がったり、まあ光くんあたりできるかも分かりませんね。もう飛んだり跳ねたりしてる姿ですね。まあこの姿が、この人がどんなに神様にもう感謝しているかということを、その姿が表していると思うんです。で、神様の御業を経験した人というのは、まあいろいろ違うでしょうけど、みんなこういう心の状態になると思いますね。ところで皆さん今日はいかがですか。賛美起用ですかね。こういう心の状態になっているでしょうか。ね、この人にこの大いなる変化を起こした原因は一体何だったか。それはナザレのイエス・キリストの名であったわけですね。で、前回このナザレのイエス・キリストの名がどんなに偉大な権威と力を持っているかということをお話ししました。ね、皆さん先週このイエス様のお名前使ってみましたか。ね、本当にイエス様のお名前の力を知っている人はみんな使うと思いますよ。ね、これがどれぐらい価値あるかということを知っている人はね使うと思う。これは歴史的にこういうお話が残っているんですけれども、1243年から54年頃、ローマ教会の教皇にインノケンチウス4世って人がいたんです。だいぶ古い話ですけどね、今これちょうど2000年ですから、768年頃ですかね、そのぐらいの頃、ローマ教皇の中にインノケンチウス4世、このインノケンチウスの部屋にローマ教会の大神学者と言われたドミニコ会のトマス・アクイナスという方がね入ってきた。トントンですね。ローマ教皇のことをポープって言うんですよ。ね、ポップコーンじゃないですよ。ポープって言うんですけど、ローマ教皇のことをポープ。まあ日本に訳するなかなか難しいですけども、まあ、お父様とかそういうような父とかね、そういうような感じで使う言葉なんですけども、でそのインノケンチウスがですね、いる部屋に、このポープがいる部屋に、トマス・アクイナスがこう入ってきたんです。そしたらその時にインノケンチウス何してたかというと、まあ大きなテーブルの上に、その頃の世界の教会から集めたお金をインノケンチウスが数えていたという話なんです。まあ私はねこれはね、ポープがね。お金数えるかと思うんですけど、まあ、これはね、あることを象徴するための話だろうと思うんですがね、 ポープがね、その教皇がよっぽどお金が好きな人だったら、まあ自分で数えなきゃ気が済まない人でね。しかし皆さん、世界の教会から集めてるお金をね、ポープが数えるっていうのはなかなか手でこのパラ、こんなぐらいでもう1ヶ月かかって数えきれませんからね。それは、まあ一つの例え話だ、例え象徴する話ではないかと私は思うんですけども、でも現実に数えてたかもしれませんけどね、ショックがないとわかりませんけれども、まあそういう話なんですが、それで、この入ってきたトマス・アクイナス、神学者にイノケンチウスがね、こう言ったんですよ。ね。見ての通り、ね。もはや、教会は、金銀は私にはないという時代は、ではなくなりましたね。ね。こう言ったんですよ。ペトロがね、こう言ってます。このペトロはほら、彼らは、ペトロがローマ教皇の初代のね、ローマ教皇だと彼を信じているわけですからね。ですから、初代のローマ教皇、初代のポープは、金銀は私にはないって言ったけど、ね、この1243年からこの辺りになると、もう教会はね、そういう時代じゃなくなったよ、とこう、トマス・アクイナスと言ったんです。するとね、トマス・アクイナスがこう答えたって話になってるんですけどね、そうですね、聖なるポープ、まあ、教皇のことですがね、同じように教会は今、ね、足の不自由な男に向かって立ち上がって歩きなさいということができなくなっておりますってね。さすがに、ね、トマス・アクイナス神学者だなと思ってね、話そこで終わってんですけどね、出てけ、選んでるかどうかそれわかりませんけどもね、まあ、今お話して、これが本当にあった出来事かどうかわかりませんけれども、非常に象徴しているではないかと思うんです。ね。しかしこれはね、今日の教会の姿でもなかろうかなと思うんですよ。ね。で、私は、ここを読みましてね、ヨハネの黙示録の3章の17節。ちょっとそこを読んでみましょうかね。そこを、ちょっと思い出しました。イエス様がね、おっしゃっているところですが、後の教会、まあ、に対しても言われていることですが、ヨハネの黙示録の3章の17節、ご一緒にお読みいたしましょう。いいですか？はい、どうぞ。あなたは自分は富んでいる、豊かになった。乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。こう言ってますね。ほら、今の時代、ね、私の子供の頃ってものすごいまだたくさん乞食の人とかね、まあ、いたわけですよ。まあ、お寺の辺の下とかね、本当に川橋の下とかにね、今はまあホームレスの方もいらっしゃいますけれどもね、まあ、あの程度ではなかった。もうどこにでもいっぱいいたわけですよ。ね、でも、だんだんそれは見られなくなりましたね。いや、本当に富む時代が来ました。で、みんな、こう、太っている時代になりましたね。私のハグマンがね、友達が、来て、何年か経ってまた来て、彼はこう言った。日本人は太った。お前って太ってるじゃないかと思いましたけどね、アメリカ人だと太ってるじゃないかと思って、日本人は太った。ってね、こう言いましたね。いや、そりゃあね、これは、時代が変わったからね、確かに太ったと思いますが、しかし、じゃ心の中はどうかというと、惨めで哀れで貧しくて盲目で神様が見えない。裸のものであることを知らない。私はね、ここでね、皆さんに一つお許しいただきたい。今ね、許可をいただきたい。こう思ってることがあるんですよ。何か。ね。反対なら反対でも結構ですけどもね。私が心配してること。インノケンチュース4世みたいになったらどうしようと思ってるんですけどもね。私たちの教会がね、将来、万が一、もうお金がたくさんあった時ですよ。トマス・アクイナスが言ったのと同じようなことを言わなくちゃならなくなったら。ね。先生、教会にお金が山ほどあります。だけど、足の不自由な男に向かって、ね。ナザレのイエス・キリストの何によって立って歩めて言えなくなりましたね。とこういうふうに。いう時代が来たらどうしよう、ね、そういう時私は皆さんにね、今日ここで許可を得ておいて何するか、教会のお金ね、に灯油振りかけて それで、こうやってこう、焼いちゃおうかな。漏れちゃおうかなと思うんですよ。ちょっとほら、ゴミを漏すように。あ、ミジクちゃんがね、環境局ならお願いしてもいいんだけどね、今、消費局で漏らしちゃいけないとか言ってますからね。どうですかね。もう、イエス様のお名前で、こうもう、その権威がなくなっちゃったら、ね、もしいいですか2000円札も。新2000円札も。もしいいですかね。もう、ちょっとテープ取ってありますからね、しょうがないから、もう、あの時代の人、ね、猪木園長さん1200年ですけどね、2200年に来てませんけども、ね、その頃、もう、イエス様の権威なんかなくなっちゃって、教会はもう世界中の富を集めて、ね、私が何百歳かの私が机の上で、こうしてやってて、誰かが入ってきて、先生っていうね、あら、見てごらん、ご覧の通り、もう、ペトロの3章、6章、もう消えちゃったよとかね、言った時に、ね、それも焼いた方がいいかもしれない。ね、私、申しようかなと思うんですよ。石油をかけて、ガソリンでもいいですけど、ガソリン危ないから、灯油ぐらいで、シャーって申しちゃうかな、ね、と思ってるんですけどね、いかがなもんだから。本気で考えたりする時もあるんですよ。今はやりませんけどね。でも、本当に。ね、イエス様が、マタイの6章の24節で、あなた方は神にも使え、また富にも使えるということは、あるものあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいって言われたって、ね、旦那さん、それは無理よ。私は40年生まれて一回も歩いたことなんかないんですよ。ね、そんな無理のこと言ったって、今晩うちに連れて帰ってもらってよく考えます。っていうのが関の山でしょう。いかに多くの人が、イエス様信じませんかって言っても、ちょっと無理よ。今日帰って考えます。似たような返事をしますよ。ね、私はそれは無理からぬこと。40年歩いたことのない人が、急に通りがかる人が、ね、ナザレのイエス・キリストの名によって立って歩きなさいって言われたら、はい、そうでございますかってすぐに立つ言葉、できるとは思われないでしょ。ね、だから彼は、ペトロがね、相手が返事する暇を与えないで、右音でガッと引っ張ったんですよ。ね、考える余裕が与えたらどうですかね。手引っ込めちゃうかもしれませんでしょ。手引っ込めちゃう。なんかくれると思って手が出てたんだと思うんですよ。もらおうと思って。その手をガッと引っ張っちゃったんですよ。ね、そう思いません？私はそう思うんですけどね。私だってそうやりますよ。考えて、ナザレのイエス・キリスト何やったらない、どっちにするのって聞いてたらダメですから、ブワーって引っ張ったわけですよ。ね、ということは、ペトロは相当の腕振りが強いってことかなとか思ったりするんですけどね。あのね、力がない人とか、こう足が慣えている状態の人って、引っ張るって結構重いですよ。ね、子供さんがね、寝てるときは、重く感じるでしょ。ダラーンとなってるからね。そんな感じですからね。ぐわっと引っ張るの、なかなか大変ですよ。今度私寝てるとき引っ張って起こしてみてください。ぐわーってやってね。なかなか。ね。だからお年寄りほら、介護される方が、こう、寝返りを打たせるとすごく大変だとおっしゃるじゃありませんか。ね。この男は驚いたと思いますよ。ね。これまで誰も見向きもしてくれなかったのに、今度は突然自分の手を引っ張ったんですからね。手が抜けるじゃないの。足だけじゃなくて、今度手も不自由になってしまうかもしれないでしょ。ね、しかし、その手から、ね、ペトロのうちにあったキリストの愛がこの男の心に注ぎ込まれたんですよね。だから、イエス様のお名前には権威があります。しかし人は、自分でその権威を握ることができないんですよ。ね、あなた一人でできるのよってね、なんでもほら自分のことは自分でしなさいっていう人がいるじゃありませんかね。やったことあるでしょ。自分のことは自分でしないで、この間ね、劇でやつ、お母さんもできてないじゃんとかでいろいろやってましたけどね。いや、人間っていうのはそれは分かってる、分かってるけど、自分の力でキリストの権威を使うことができない、ね、ですから最初は手を取って助けてあげる必要があるんですよ。特に絶望的になっている人にはね。だから逆にね、いやもうそんなことしてもらわなくても自分でできるってこう言っている人は、まあ大体信仰から外れますね。 いや最初からできるわけがないんですよ。無理。ね、信玄の12章の15節、ちょっとお読みしてみましょうか。信玄の12章の15節。信玄の12の15、ご一緒に読んでみましょう。どうぞ。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。もうちょっと飛びまして14の12、14の12、どうぞ。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりには死の道である。このと同じ言葉が他にも出てまいりますけどね。これは自分の判断がいかに誤りやすいかということを言っております。人間のね、人間の判断がいかに誤りやすいか。だってここでね、この足の不自由な、一度も歩いたことのないこの足の不自由な男を見て、人間の判断からすれば、ね、生まれて一度も歩いたことのない40歳ぐらいの男がこのペテロの命令ですぐに従うということは不可能だという、もう判定しか下せないでしょう。だからここでペテロはね、見てこれは無理だと、誰が見ても無理だと思っている人にこうやって言ったんですから、ペテロは自分の判断ではやってないということですね。私が考えたって無理だと思いますよ。40年歩いたことない、生まれたからずっと歩いたことないね。だからこれはもう間違っているのはペテロの方となるでしょ、人の考えからすればね。ですからね、自分で理解して納得できたら信じますという人はほとんど信じることができないのは当然なんです。人間の判断で考えたら、誰も40年50年イエス様を信じたことのない人がね、今日イエス様を信じませんかって言った、はい信じますっていうのは神様が言わせる以外に人では絶対に言うことができない、ね、だからもし皆さんが同じように思えば、ね、聖書の中の、まあ、信じることができる部分はしつけであるとか、道徳的な部分、教えの部分は、まあ、信じることができるかもしれませんよ。でもね、まあ、奇跡的な神の御業はほとんど全部信じることができないでしょうね。それらはすべて人間の能力と知性の範囲の外にあるからなんですよ。ペテロにはそのことが分かっていた、ね、しかしこの男の方は分かっていないでしょう。無理だよ旦那さんってね、あれ40年歩いたことないんだぜ、ね、急にここで立って歩けなんだって、そんな無茶な、ね、おんぶしてよとか言いたくなるでしょ。そういうものなんですよ、信仰ってのはね。そんなに驚かないじゃん。ものすごい驚き。ね。どうやってこうよくタイミング合うんでしょうかね。だからね、ペテロは彼に考える隙を与えなかったんです。彼に考える隙を2分でも3分でも与えたら彼は手を引っ込んでしまうんですね。早く彼は右の手を取って立たせた、ね、彼は自分で理解できないことは自分で経験することによってしか確かめることができないとしてたからなんですよ、ね、実際に立ってしまってそれを経験してしまえば40年のあれは何だったんだって今度こうなっちゃうんですよね。ということ、人間はだからいつも話してるよ、経験がまず来なきゃなんない。立てるか立てないか、40年経って歩いたことないんだけど、ずーっと考え抜いたってどこにもね、立てるっていうことにはつながっていかない。でも一旦立って歩く経験をしたらね、これは全く逆のことが起きるんですね。彼は自分の足で、ね、立つことだって、不思議なことなのにね、もう飛んだり跳ねたりしてるわけですよ。だから大抵の人はね、半分以上はこの助けての信仰で最初は立つんですね。皆さんだってどうだったでしょう、ね、自分の信仰でなんか立ったみたいに思いますけど、最初はね、自分の信仰ではなかなか立てない。やっぱ引っ張ってもらうんだ。それで立つ。ですからまず第一に、 信仰を働かせること。ね。まあ他の人の信仰、仮でも信仰を働かせること。その次は、経験としての確信を持つこと。ね。立てたんだというね、その信仰を持つこと。確信をね、経験を持つこと。そしてその次に、知的理解ですね。どうして立てたんだろう。あ、ナザレのイエス・キリストの名だったんだなということがわかる。理屈の理解がどうであれ、信仰を働かせば、神の御業は必ず行われるということですね。で、この、7節を見ますとね、後半見ると、するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、とこう書いてあるでしょ。皆さん、ここを読むときどう思いますか？ね、これ書いてあるだけじゃなくて、40年ね、歩いたことのない足っていうのはどんな状態になってると思いますか？筋肉がしっかりバーッとこしてるでしょうか？ふにゃーんとしてね、もう筋肉はなくて骨が細くてね、もう本当にこうひょろひょろっとした感じでしょ。で、青白くって、まあ、汚れてたかもしれませんけどね。でも彼が引っ張った途端にね、その足がみるみる足にね、筋肉がぐわっと出てきたんですよ。ね、そして関節がぐっと太くなったでしょ。これ、こう言ってんですよ。足とくるぶし。足とくるぶしってわかります？どこ知ってる？くるぶし、そう。ね、あ、足が、ここのとこ、あ、足、手ですか、これね。あ、ここ、手のここのとこ、手に足のここのところ。ここがくねくねして、ほら、痺れたときどうですか？ここのとこ効かなくなるでしょ。ね、座ってて痺れ、効かなくなる。あれが、ここのくるぶしがぐっとこう、強くなっているのが、見てたんですね。これペテロ、ヨハネが、あらららって自分で引っ張っときながら、あれれれ。え？吉田キミコさんだって教会に来る前に、ね、来る前どうしたんですか？杖をついて、なんかね。今なんか杖どこ置いちゃったの？ね？もう杖持ってきてないじゃない。どっか行っちゃってるね。杖だけ天国先行っちゃったから。ね？いや、私ね、やっぱりイエス様のお名前ってのはね、すごいなぁと思うんですよね。みんなが見てる前で、ね、足がこうぐっと伸びて、筋肉がついてきて、しっかりした足になっていくのが見えてるわけですよ。ね、その場で検証している人の証言なんですね。イエス様の命と力がもう、みるみるうちにこの男のうちに流れ込んでいるのを見ることができるでしょ。だから十人のうちの病の女の人と同じ経験をしたんですね。足とくるぶしって書いてあるのはね、まあ、ペトロとヨハネが、そこに焦点を合わせたということなんでしょうね。そして、私が思うには、この人の働きを書いたのは、なんたって医者のルカでしょ。だから、ルカはよく知ってるわけですよね。足とくるぶしのここが大事なの。あ、そうか。とかね、そういうこと書いてあると思うんですよ。リアルな表現をしてる。しかもこれが突然起きたということは、キリストの奇跡的な御業であることを証明してる。ね。この40年の人をリハビリの病院に連れて行って、3ヶ月後にやっと歩けるようになったという、ね。話ではないんです、これは。ね。まあ、今の時代は、心がもうしなえてしまっている人が非常に多いでしょう。ね。体はしっかりしてるかもしれませんが、心はしなえてしまった。ね。やはり、今の時代も、イエス様の皆の権威が必要なんじゃないでしょうかね。ナザレのイエス・キリストの名によって立って歩きなさいという、ね、この権威あるメッセージを語ることが必要だと思いますよ。ね、でこの男は体、足が回復しただけじゃなくて、ここを見ますと踊り上がって、ね、普通40年歩いたことのない人が踊ったりできますよ。それはね、お医者さんから、病院から退院をしても、退院して家に帰って踊り回ってる人いないでしょ。まだ自宅療養ですからね。顔色悪く。ところがこの人は踊り回ってまっすぐに立ち歩いたり跳ねたりしたって書いてある。ね。足が回復することと、喜び踊ることは同じじゃない。イエス様を信じて救われてもね、喜び踊っていない人がたくさんいるんですよ。この男にしてみれば、これまでの生涯で一度も経験していくことのないことを、ある日突然、自分の命と力では決してありえないことをやったわけなんですよ。ね？ だから人間も諦めちゃダメなんですよ。どうせもう僕はダメなんだ、ね、40年やってきたのここでダメなんだ、ね、そう思ったらもうそれでおしまい、ね、これがイエス様の命と力であるということをこの男が一番よく知ってたんです。一般の人にとっては歩いたり走ったりすることは普通のことでしょう、ね、しかし他の人には普通のことであってもこの男にとっては決してありえなかった奇跡なんですね。そのことは彼自身が知っていた。だからこの人の喜びというのはみんなと同じことができたから喜んでるんじゃなくて、自分のうちにイエス・キリストの命と力がはっきり経験できたことを喜んでいるんです。ね、皆さんどうでしょうか。私たちはこういうような新鮮な驚きと喜びとが心の中に溢れているでしょうかね。皆さんの毎日の生活は喜び踊ってますか。起業してるでしょうか。で、それともうなだれているでしょうか。で、ここでこのような大きな奇跡がどのようにして起きたかということを整理しておきたいと思うんです。第一は、求めるこの男の求めの内容は施しでありましたけどね。だけれどもこの人が、ね、聖霊に満たされた神の人に求めたということなんですよ。サマリアの女の人がスカルの井戸辺に水汲みに来ましたわね。でもあの時もね、女の人が求めていたものは正しいものではなかったんです。イエス様がその水をあげましょうと、その水くださいと言った時にもまだ彼はイエス様の永遠の命の水だとは思ってなかったです。だけどイエス様に対して、聖霊で満たされている人に対して向かって求めている内容はともかくとしてね、その人に求めたということがね、この奇跡のきっかけなんですよ。ね、お分かりでしょうか。何を求めたかということよりも、誰に助けを求め、誰に助言を求め、どういう人に問題を持っていったかということが非常に重要なことなんですよ。間違った人に求めれば間違ったところへ連れていかれるでしょう。たとえ求めている内容は違っていても、ペテロ・ヨハネに求めた、イエス様に求めたから、ね、みんな、ね、イエス様の方がちゃんとしてくださいますからね。誰に求めるかということは非常に重要なこと、ね、私が確信を持って言えることの一つは何かというと、すべての人に対してその人の人生の間に、一生涯の間に少なくとも一回はキリストを求める機会が与えられているということなんですよ。全ての人、この地球上に生きている人ね、どういうチャンスであるかわからないけれども、ね、あれはトラックで1枚だけもらうかもしれない。私も振り返ってみますとね、中学の頃に、新約聖書のね、改訳聖書をもらいました。その時もね、あんまりよくわかりませんでした。で、それがきっかけで私は旧約聖書を読みましたけどね、旧約聖書レビ記を読みましたけどね、ここすごいところを読んでしまいましたけどね、まあそこ読んで怖くなりましてね、なんかもう血がだらだら出てくるような場所ですからね。でも私は、まあ、神臭い聖書を読んだんですよ、図書館でね、今でも覚えてますけどね、その後やっぱりこう駅前でトラクトをね渡してる人がいます。そこはトラクトをもらったことがありましたけどね。それからまあ、ですから考えてみるとね、一回二回じゃないですよ、やっぱりね。少なくとも一回は、ね。で、その人によってわかりませんけど、本当に一回だけの人もあるかもしれないし、何百回、何千回の人もあるかもしれない。ね。しかし、その一回をどう捉えるかが大事なんですよ。ザーカイは、一回だけのチャンスをつかんだでしょう、ね、この足の不自由な男は、私思うに美しの門に毎日座ってきたとすれば、これまで数千回、ね、少なくともそのチャンスはやってきたと思うんですよ。 だけどこの日までずっとそのチャンスをつかむことができなかった、ね、しかし彼がペトロに声をかけられると、ね、そのチャンスをつかむことができた、ね、私たちの教会にもね、多くの人がこれまで来られておりますよ。リストを見ますとね。そして皆さんはキリストに会うチャンスをつかまれた方だと思うんですよ。また二度とお見えにならなかった方々もどこかでキリストとお会いするチャンスをつかんでいるかもしれませんね。そうであってほしいと思いますけれども、神様の命を分かち与えることができる人が、ね、積極的に求めるということは大事なことなんですね。命を与える人に求めなければならない。間違ったところに尋ねていってもそこで得られることができる。第一番目に大事なことは、聖霊で満たされた人に求める。求める内容が間違っていても求めることが、このね、突破口になっている。第二に、ペトロとヨハネがイエス・キリストの御名によって、ナザレのイエスの名によって命じる神の権威を使ったことです。もし彼らがこの男に手持ちのわずかのコインを渡すか、ね、それとも慰めの言葉をかけることで通り過ぎていれば、まあ、それでも40年間人から無視され続けてきたこの男にとっては今日は良い日だったと思うに違いないんですがね。しかしそれだけではこの男には何の奇跡も起きなかった。私たちもね、これ大事なことだと思います。いろいろね、親切なことをすることも大事なんですけどもね、一番肝心なことは、ナザレのイエス・キリストの皆、ね、の神の権威を使うということなんですよ。で、それは、その人がそれに応答すれば、神の奇跡が起きる。ね、私たちは、求めている人々には、御言葉の約束と、うちにいますキリストの確信を持って、その人の魂にイエス様のお名前を信じて立って歩きなさいと命じる必要があるんですね。これが第2。今、教会はね、そういう面で、イエス様のお名前の敬意を使わなくなってしまっています。まあ、教会の名前からね、イエス様の名前がね、消えかかっていますね。第3に、この男がペテロの手を少なくとも振り払わなかったということなんです。ね、ペテロの取った手に応じて協力したことなんですよ。引っ込めなかったということなんですね。この男の人には自分の方からの積極的な信仰はまだなかっただろうと思います。しかし、ペテロの指示通りに素直に従順に従ったことが、この大いなる奇跡を見たんですね。いくら考えてもわからない。自分でよく理解できなくても、あるいは力強い確信がなくても、忠実に従順に従っていくということは、驚くべき奇跡をもたらすことを、この記事は示しているんですね。こうして、この人は、うつぶしの門に飾られていた、すべての財宝に勝る恵みを経験したんですね。ピリピの4章の19節をちょっとお読みしましょうか。ピリピの4章の19節。ね。どなたか、この御言葉を今年の御言葉にしている方がいらっしゃったようですけどね。ピリピの4章の19節。これを得たということですね。ちょっとご一緒に読みしましょう。フィリピの4の19どうぞ。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ペテロとヨハネは聖霊に満たされていることによって、いつでもどこでもこの栄光の富を分かち与える準備ができていたんですね。 いや、これはすごいことだと思うんですよ。通りがかりの人にね、通りがかりじゃん、こっちが通りがかりなんですけどね、通りがかり、ね、通り過ぎていくところの、ね、人に、これを与えることができた。ね、求めるならば、すぐに与えることができる。ね、ここで、この男が踊ったり、跳ねたりしている姿は、彼の魂の姿を表している。それは、彼がただ自分の体が良くなったから喜んでいるだけではなくて、ここを見ますと、神を賛美してるでしょ。そして、ペトロとヨハネと一緒に祈りのために宮に入っているということがわかるじゃありませんか。彼はね、いつも神殿の入り口のところまでは来ていたんですよ。生まれて一度も、彼は宮の中に入って行った経験がないんです。宮の中に入って祈ったという経験がないんです。日本人のはね、教会に行った経験がないでしょ。ね。で、教会に行って祈った経験もないでしょ。ね。クリスマスにデパートで賛美歌をね、クリスマスソングを聞いたぐらいの話でしょ。ね。彼はね、生まれて初めて神の宮に入っていって神を賛美して祈ったんですね。これは素晴らしいことです。それまでは自分が生まれてきたことを呪ったでしょう。ね、悔やんできたんです。ずっと40年。ね、どうして私はこういう体で生まれてきたんだろう。ね、あの皆さんも体がね、もうお元気ですからね。手も足もですから、あんまり感じないかもしれませんけどね、生まれながらにして手も足も何も動かないっていう状態で生まれてきたらね、最初から喜べって言って、それ喜べないんです。しかしイエス様のお名前は、彼の魂も人生も将来も永遠も全て、見よ、全てが新しくなった、新しくした、これがキリストの救いなんですね。他人の手で運ばれている人生ではなくて、自分の足で歩く確信のある人生が始まったね。イエス様を心に宿した、喜びに満ちた生涯が始まりましたね。心から神を賛美せずにはいられない心をいつも持っていたわけですよね。そして祈りと礼拝で心が満たされている。彼は施しを求めましたが、神はそれをはるかに超える富を与えたんですね。施し求めた、ほらイエス様はこう言ってるじゃんね。子供が卵を求めるのにね、親はサソリを与えるかなって言ってますけどね、あのね、サソリ丸くなると卵似てるんですよね。ね、そうやって言ってるでしょ。まして天の父はあなた方に聖霊を良きものを与えないでしょうかって約束されてますけどね。卵を求めたのに聖霊をくださる、ね、私たちもそうですね。だから求めるということから始まっておりますね。そして最後に、まあ、今朝もずっとヨハネの15章を読みましたけどね、ちょっともう一つヨハネの15章の11節を読みして終わらせていただきたいと思いますが、ヨハネの福音書の15章の11節。ご一緒に読みいたしましょう。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。こう言ってるでしょ。これ、この言葉をね、よーく読まれるといいと思います。ただ、この人は足が、元気になって踊って歩けるようになったから喜んでるんじゃなくて、この人が喜んでる理由は何か、私の喜びがあなた方のうちにあるようになったからね。キリストの喜び、イエス様が喜んでるその喜びが、そのこの人のうちに喜ぶようになった。だから皆さんね、あ、こんな風になって、あ、今度こんな風になったか、よかったよかったよかったよかった、喜ぶその喜びと、 イエス様の喜び、喜んでられるイエス様が自分のうちにいてくださる喜びとは違うんね。違う。これなんですよ。ね。イエス様はそう言ってるでしょ。ほら、別のところで言うと、私の平安をあなた方に与えて、イエス様は持っていたものをくださるとか言うんですよ。だから、ピトロが同じように言ってるでしょ。私にあるものをあげるって言うんでしょ。私が経験したものをあげるんじゃなくて、私が持ってるものをあげる。だから、ピトロは、イエス様が持ってるものをもらったでしょ。キリストの喜びをもらった。そのキリストの喜びを、またピトロは、この男にあげたわけですよ。ね。私たちは、あ、声助けてもらったから、愛に助けてもらったから喜んでる。ね。それも素晴らしいことですけども、イエス様おっしゃったのは、私の喜びがあなた方のうちにあって、あなた方の喜びが満たされる。これをね、この男は経験したんですね。どうぞ、この喜びを皆さんが経験していただいて、で、そして、ね、ペテロはヨハネのごとく、この喜びを周りの方々に、イエスの御名によって、分かち与えていただきたい。できるんですね。神の権威が与えられているからですね。どうぞこのイエス様の皆の権威をね経験させていただいて、賛美と喜びの踊りをね、させていただきたい。誠に神の大いなる奇跡はね、この人をすっかり変えてしまったわけですね。まあ、それほどイエス様の皆には大いなる権威があるわけですね。それでは、お祈りを捧げて賛美をお歌いして、閉じさせていただきたいと思います。一言お祈りを捧げます。恵みの深い天の父なる神様、私の喜びがあなた方のうちにある。あなた方の喜びが満たされるためです。このことをこのイエス様のお名前を信じてペテロに引っ張ってもらって立った男は経験をいたしました。この男ですらと言ったら悪いですけども、経験できたとすれば、すべての人がこれを経験できるはずでございます。イエス様、どうぞ私たちが今週ペテロはヨハネの働きをすることができ、私たちを通してあなたの喜び、あなたの命、あなたの平安、あなたの力、心が泣いている人たちの心に注ぎ込むことができるように、どうぞお助けください。神には権威があります。そして私たちがそれを用いるなら、乾いて求めるもの、その求めているものが間違っていたとしても、しかし積極的に求めるなら、神はその人にも同じ恵みをお与えくださいます。どうぞ私たちが権威を持ってイエス様のお名前を使わせていただくことができますように、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に賛美をお歌いしたいと思います。賛美歌の1011番をご一緒に賛美いたしましょう。1011番、暗い悲しい夜も、これを賛美を捧げます。
暗い悲しい夜もイエスはおられ、私を慰めて力くれる。おハレルヤ、この喜び、あの人この人にも伝えよう。私の罪のため十字架につき、イエスは私の罪許し清む。おハレルヤ、この喜び、あの人この人にも伝えよう。主の御言葉信じて従えば、心は輝いて光満ちる。おハレルヤ、この喜び、あの人この人にも伝えよう。三つのバランスを守りゆけば、信仰は育ちゆき勝利を得る。おハレルヤ、この喜び、あの人この人にも伝えよう。病の時にも天を目指し、 希望に満ち溢れ歌い進む。おハレルヤこの喜び、あの人この人にも伝えよう。家族たちよ手をたたいて、イエスを賛美しようよ、ハレルヤと。おハレルヤこの喜び、あの人この人にも伝えよう。
イエス様の名前はね、時代が過ぎても古くなりませんからね、イエス様のお名前をしっかりね握って今週も使わせていただきたいと思いますね。それではこれをもって閉じさせていただきます。ありがとうございました。